毎週火曜日22時、札幌から世界進出を果たしたヘビーメタルバンド、マーヴェリックのヘビーメタル専門番組を続けていきたいと思っても良いですか？チェックしてご覧なさい。生だよろしく。
Weekly Maverick Hour Heavy Metal Romance。
Lady Woe D.Y.D. 77.6
神川雅史の未来地図。
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミでお送りいたします。
9月17日火曜日午後7時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティをお聞きの皆様、こんばんは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの内山里奈です。番組最後までお付き合いください。
はい、この番組はですね、皆様からリクエストメッセージをお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、レディー TV by T のホームページからもですね、リクエストメッセージを送信できますので、リクエストフォームがございますので、ぜひそちらもご利用していただければと思います。約1時間ですね、はい、お付き合いください。番組最後までお付き合いください。
はい
はい、さあ、消費税の増税まで、いや、もう約あと2週間となりまして、はい、りなちゃん、何か駆け込みを購入されました？
はい、いっぱいしました。
本当に？
先週、今週末？先週末？
はいはい、
お買い物に行ってきました。服とか。
あ、
化粧品。
当然軽減税率の対象外、要するに 10% になる商品を買い込んだと。
はい、
いうこと
で、ね、まだ足りないですね。ちょっと今週末も行こうかなと、
うん、あ、まあそんなにその家電だとか、
はい、
白物家電だとかそういうものは別に買ってないですもんね、一人暮らしじゃないし、はい、うん、やっぱり服ですか。
そうですね。
で、その買い物はもうカードで。
カードで、はい、
もうね、その方がいいよね。もうキャッシュレスで行きましょう。
はい、
はい、私もも
うペイペイは使いこなすんですか。もう
ペイペイキャッシュ、もうペイペイが使えるお店、はい、を探してで、使えなくてももうカードで買い物をしてポイントを貯めると、うん、ですね。なかなか商品 やサービスによっては増税後の方がお得なものもあるそうでして、
あポイントの還元によってってこと
ですか。うん、あとその値上がりっていうか型落ちしたものがその頃に出てきていて、そっちを待った方が増税された消費税を払っても安く買えるっていう商品もあるみたいですよ。
なるほど、
うん、まあでも消費は下がるでしょうね。
そうですね、
うん、はい、ただまあオリンピックがねさあオリンピックの話しますが、
はい、
今日はねオリンピックの話の後、
はい、
相続りなちゃんの得意なですね相続に関するルールが大きく変わっておりますので、
はいはい、
相続の話ですね、やはり民法の改正がありましたのでね、
はい、
たまに真面目にお話をね、
はい、
しようかなと思っておりまして、まずはオリンピックです。
はい、
はい、だいぶなんていうんですかね、有力じゃない、内定あ見ました。そういえば今週先週かマラソンとか、今やってるのは女子のワールドカップ、うん、バレーの、
あバレーやってますね、
はい、
見てないですけど
あれりんなちゃんってバレー部じゃなかったっけ。
違いますよ、なんかよく言われるんですよバレー部っぽいって。全然違います。
あれ
吹奏楽部です
あスポーツ系では全然なかったんでしたっけ。
違いますよ、演奏したいねって言ってたじゃないですかここで。
ああ
構え口と、
そうだそうだやってそのあれ10月
やりますか。
うん、30、
10月までにちょっと整わないです
いやいやまだだって10月のほれ29日、
1ヶ月
で第5
できますか。
でいやできるでしょ、ひょん
ちょっとやるからにはちゃんとクオリティは高いもの
いやいやいやいやもちろんねそうですけども、ぜひ、いや
だってもう
1
年ぐらい吹いてないですもん。
本当はねこうその日は実はね、
はい、あまだ公開してなかったでしたっけ。
うん、してないんで す,
です
、ねね、アシストさん皆さんに集まっていただいて、
はい、
で私からこうお祝いのね内定のお祝いの会にしようと、
はい、
だからどっちかっていうとこっちがこうなんか披露しなきゃいけないんだけど、だけどいいじゃないですか。
3人ではやらないんです
か。聞かせてください。あ 3人でやります。
やコラボするんじゃないんですか。
あいやいいねコラボしたいね
なんか作ってください3人の曲を
作るとなるとね
そんなパパッと無理ですか
さすがに難しいので
。テーマ曲作りましょうよこの番組の
あるでしょテーマ曲あなたのところに届けたい歌があるから、なんか、はい、いやなんだ何だったっけ楽器。
トランペットです。
トランペットでしょ。で、何ちゃんは
ミ
ュちゃんは
フルートです。トランペットとフルートって一番
トランペットと、
ね、私が全部書き消しますよ音
いやそんなことない。マイクから離れてもらって、
あ私離れてミユがマイクにめっちゃ
近づいて、うんうん、そう で私がギターで、
はい、中間で、
はいはい、で、まなみちゃんに歌ってもらうと、うん、
いい
んじゃない。北星学園大学の校歌でもいいですよ。
知らないです
足立ゼミのテーマソングないの。
足立ゼミのテーマソングですか。
でもクラシック系になっちゃうわけ。
私はそうですねクラシックの方が得意ですポップスは乗れないです、乗りが悪いんでなんかスイングとかできないんですよ
ああ、例えばじゃあクラシック系以外でトランペットでこれは得意な 曲って何でしょう。
カエルの歌です
カエルの歌、
はい、
あいいかもね、カエルの歌のジャズバージョンとかね、
ジャズが一番できないですよ。ああ
ジャズ苦手だけど俺もね。
フラッターはできますでも。巻き舌のするやつです、
ね、さあオリンピック開幕までなんですが、あと311日、パラリンピック開幕まであと343日、
はい、
そして北海道に聖火が来るまであと271日です、
はい、
さあそして続々とオリンピック内定選手が決まってきましたね。先週もマラソンがありまして MGC ね、
はい、
うん、面白かったな、はい、今決まっ内定オリンピック内定している選手が、
はい、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23名、
うん、
うん、だいぶ増えてきましたね。
そうですね、
うん、だけどこの時期ぐらいからやっぱり内定を上げないと、特にマラソンなんてしっかり準備をしてね、1年ぐらいかけて、 そしてもう万全な体制で臨まないと無理でしょう。もう30度超えのあの暑さの中、は
い、あ、そうですよ、
まあ、朝っぱらからやるみたいだけどね、
うん、夜じゃないんですか。
いや多分朝5時だか6時スタートのはずよ、
うん、かわいそう。
それにしても暑い時はもう30度ゴール近くになると30度を軽く超えるでしょ。
そうです
よね、うん、
終盤にかけてはさらにきつくなってくるんですね、うん、
いや昨日、一昨日のマラソンは面白かったですね、うん、ただまあなかなか世界との差はきっとあって、
はい、
うん、かなり頑張らないと。地元のリオね、とにかく生かしてほしいよね、
はい、
うん、であとは最近今バレーボールやってて、まあ、昨日の韓国戦もね、もうなかなかどうなんだろうね、やっぱり日本は弱いですよねロシアにも負けたし、
うん、
昨日もあれ完敗ですよね、
うん、
で韓国ってまだ開催国じゃない、出場権獲得してないんですよ韓国自体が、
は
い、
うん、
なのでもう是が非でもこの大会でいい成績を収めて次につなげないといけない、
はい、
まあその辺だよね。日本はもう開催国なので、あとは大会で活躍してとにかく代表として内定をもらわないと、はい、個人的にね、日本はもう出れるんで開催国で、韓国はまだそのオリンピックに出れるかすらわからないんでね、はい、国自体が。なのでその辺のもう温度差というかもうあれなんじゃないの。ただ負けても欲しくなかったけどね、韓国にはね、
うん、
うん、ということでね、今日はどこだったかな、バレーボールやってるけどね。あとね、情けなかったのがバスケットボール男子のワールドカップね、
はい、
うん、5戦全敗で、32カ国中ないだと思う男子、八村塁とかね、 NBA の一巡指名の選手もいたのよ、う
ん、30位、
惜しい、31位、おー32チーム中30位ってどういうことなんかこう八村塁のせいでこう生きるかなみたいな感じだったじゃないですか
のせいってなんですか
のせいって八村塁がねすごい、
おかげですね、
のおかげでもしかしたら世界に通用するかな、ところがどっこいどっこにも通用しない、
うん、もう体格が違いますもん、だってバスケは、うん、違いすぎます、ね、
バレーボールも同じこと言えるもんね、うん、そうね、そういうことですでもね頑張っていただきましょう
はい、
はい、まず1曲おかけしましょう。今日はねサザンオールスターズの曲でいきたいと思います、
はい、
しかも昔のね昔の曲で、
はい、
はい、じゃあメッセージリクエストね、 サザン以外でもまあ構いませんのでメッセージリクエストお待ちしております、はい、メールアドレスはこちらです。
はい、未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。それでは最初のナンバー、サザンオールスターズ、マズダの子守歌。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は19時20分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ DYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は、今日家に帰ったらマグロの刺身を食う確率 95% の神川雅史と、はい、何パーセントのこと言って、
マグロですか。
いや自分のパーセンテージ、何か
私のパーセンテージ、
うん、
私のパーセンテージですか。
はい、
アシスタント 100% の千山里奈です。
はい
お願いします。
はい
特に今日は何も予定がございません、
うん、たあれじゃないの 夜ご飯今日の多分我が家の夜ご飯はカレーライス 35%、
トウモロコシトウモロコシ 90%
おー
もらったんですよ。あ、友達から
間違いなくトウモロコシは食卓の食卓にあるだろうと。
白いトウモロコシもらった。
おお、なんていうんだっけ、ホワイトタイガーじゃないや、何なに？
それは多分出てくると思いますね。
まあご飯でトウモロコシってとゴロンとその一本まんま。
分かんない。
今日の夜ご飯よ、ゴロンと。
はい。
はい、
でもいっぱいもらったん
で、もうそれもう生でももう甘くて美味しいってやつじゃない？
そうです。でもなんか食べなきゃいけない期限がもう過ぎてるらしくって、もう美味しくないらしいんですよ。
あ、もう生で食べちゃう、じゃあちょっと新鮮じゃないからちゃんとしっかり茹でて。
はい。
なるほど。あ、じゃあ何かあのそのサラダとか、トウモロコシってどうなの、うん？そのまま食べる以外では何に使う？料理で。
サラダ
あんまり食べないもんな。
いや、ステーキの添え物とか。
あ、そうよね。
家ではないですけど。
添え物ね。あとまあラー味噌ラーメンとかも
入ってますね。
うん、
うん、
はい。で真面目な話しましょう。
はい
はい、もう相続法が改正されてもう施行されている制度もあるんですが、今日はですね、その中でもおしどり贈与と呼ばれる、
はい
はい、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用の不動産の贈与等に関する優遇措置、
はい、
わかります？ご夫婦で、
はい、
結婚の期間が20年を以上のご夫婦で、
はい、
だいたい旦那さん名義の土地と建物に、
はい、
住まわれているその土地と建物をご主人のが生前に奥さんに贈与する、生前贈与する、
はい
はいはい、そうした場合ってご主人の財産が減りますよね。
はい、
うん、で改正前は例えば、土地建物、要するにご主人名義の不動産の価格が評価額が2000万円、
はい
はい、でその他の財産、まあ、預貯金とかね、その他の財産が6000万円、
はい、
そうすると合計で8000万円、
はい
はい、で、相続人は奥さんと長女と長男と、
はい、
うん、で生前にその評価額の2000万である不動産を奥さんに生前贈与した、
はい、
うん、それからご主人が亡くなるとご主人が残した財産は6000万円じゃない、
はい
はい、でも生前に奥さんに2000万円の価値のある不動産を贈与したので、
はい
はい、その分がをこう一度持ち戻してっていうか、
うん、
残した財産は6000万だけど、
はい、
先にもう遺産の先渡しとして2000万あげちゃったような形になっちゃうので、
はい、
2000万戻してもらう、それから遺産分割をしましょうっていうルールだったんですよ、
はい、
そうすると、要するに8000万、ご主人は8000万の相続財産があったことになって、
はい、
でその8000万を要するに配偶者である奥さんは1/2、子供たちは1/4ずつ、
はい、
はい、そうすると奥さんは土地建物の2000万と、その他の財産預貯金の2000万、
はい
はい、で長女長男それぞれ2000万ずつ、
はい、
それで8000万、
はい、
うん、でこれまあその他の財産が6000万あるけどこれがもう1000万ぐらいだったとすると、
はい、
かなりその不動産の価値の方が高いので、
はい、
預貯金が少ないじゃないですか奥さんがもらえる分、
はいはい、
うん、それをちょっとかわいそうなんで変えてあげましょうと要は生前贈与した2000万は持ち戻さなくても、
はい、
要は特別受益じゃなくてもいいからあの持ち戻さないで残した財産で分けなさいと、はい、だから残っている本当の遺産で今亡くなった時に残した遺産で分けなさいとですから6000万を奥さんと子供たちで分けると3000万と1500になると、
うん、
要するに奥さん配偶者の取り分が今までよりも多くなるよっていう、
はい、
という改正がされて7月1日、はい、今年のね7月1日に施行されているんですよね、はい、婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用の不動産、はい、居住用の建物またはその敷地の遺贈または贈与がされた場合については原則として遺産分割における配偶者の取り分がだから増えることになるよ、
はい
はい、今までよりも取り分が配偶者の取り分が増えるよ奥さんの取り分が増えるよこれをいわゆるおしどり贈与です、
はい
はいはい、ここまで分かります？
はい、
うん、
分かります、
はい、ただねな私はこうなぜこう生前に贈与をするのかと思うんですよこれ相続で贈与した方がまあ多分例えば相続税を減額する減らすために、
はいはい、
自分の財産を減らしておけば、
はい、
相続税かかる人にとっては相続税が減ることになるが目的、
はいはい、
かもしくはまあ遺言を残せば遺言を残せば間違いないんだけど、
はい、
だけど自分の目の黒いうちに、
はい、
もうちゃんとしっかり奥さんに、贈与しておく、
はい、
うん、住むところをもう上げてしまう、
はい、
その2つの理由しかないと思うのよね、
はい
はい、その生前贈与する目的理由って
大きくないですか
大きいですかね
大きくないですか
でやっぱり税金が絡んでくるでしょ、
はい、
そのもともと特例は あるんですよでこれもその2000万までなんです、
はい、
うん、2000万までだったら、持ち戻さなくてもいいよそれ超えたら持ち戻さないといけないんだけども遺産分割するときに、で実はキャッシュで渡すこともできてでもそのキャッシュはあくまでもこれから家を建てるとかマンションを購入するためのキャッシュなら2000万までこの制度が使えるっていうことでね、はい、あくまでも不動産の生前贈与、
はい
はい、なんですけど仮に相続税がかかるような財産をお持ちのご主人だと奥さんって配偶者控除ってあるじゃないですか相続税1億6000万、はい、うん、だから節税がしたいためにいや一般の家庭でねだとそんなに持ってない方の方が多いでしょ、
はい、
で1億6000万までは奥さんに相続しても奥さんには相続税がかからないので、
はい、
なんか意味あんのかなっていう、
うん、
いや意味は当然 あって、
うん、
この制度の、うん、趣旨っていうかはあって意味はあるんだけどその生前贈与をする目的がよく分かんないのよね逆にしてしまうともしじゃあ仮に奥さんが先に亡くなったらとか うん、で生前贈与するってことはそれなりの今度費用がかかるわけでしょ、
はい、
当然名義変えますよね、
はい
はい、生前贈与するとお何がかかってくるかっていうと当然不動産取得税もかかるし、
はい
はい、それからこの制度を使うために当然申告はしないといけないので、
はい、
贈与税ので、自分でできないと税理士さんにお願いしなきゃないし、
はい、
で登記をするには自分でできないと司法書士さんに頼まなきゃないんでその辺の費用もかかってくるし、うん、はい、だから税金をちょっと節約したい節税したいからといってこう気軽にその2000万ぐらいの不動産を生前贈与するとかなりの額費用がかかる。これ相続で渡すと相続税はかからないし不動産取得税もかからないし登録免許税と登記する時の登録免許税も、
うん、
5分の1で済む、
はい、
そうだよね、そういうことだよね、うん、でましてや小規模宅地等の特例っていうのがあって、
はい、
はい、あるんですよ、
はい
はい、土地は例えば2000万円の土地であれば、うん、その配偶者であれば400万円要は8割引きで、
はい、
評価額8割引きでいいですよっていう制度もあって、
はい、
うん、なのでそういうのを使うとね、
うん
うん、生前贈与よりは、うん、亡くなってから相続で奥さんに渡した方がいい。ただ心配なのは本当にちゃんとしっかり奥さんに不動産が渡るかどうか心配なだったら遺言を書けばいいと思う、
うん、
うんうん、だから、うん、気軽にするとかなり費用がかかるし、相続税はもともとかからないのに、
はい、
はいはい、奥さんにはね1億6000万まで、うん、不動産取得税だって土地は 1.5% 価格は 3% かかってくるんで、はい、生前贈与しちゃうとね、
はい、
相続で渡すと不動産取得税は無税なので、
はい、
うん、だからその辺を考えると、
うん、
うん、なかなか手数料例えばそういう事業の手数料を考えると、はい、
なんでですか？
うん、いや だけどもだけどもやっぱりその生前贈与しなければいけない特段の事情がある方はね、
うん、
この制度を使えば奥さんにちゃんとより多く財産を渡すことが要はできるっていう、はい、うん、ことはあれですよね、そういう制度に変わったっていうことなんです、
うん
うん、でもやっぱりこうことその税金とかそういう生前贈与にかかる費用を考えるとだからやっぱりそういうこともしっかり考えて行うべき、この制度を使うべき、
はい、
ということなんですよね、
はい、
うん、ただとにかく生前に贈与しても前までは奥さんがもらう分はその先にその先渡ししてるから奥さんがもらう分はより、はい、今までよりは多くもらえるんだよ、
うん、
多く相続できることになるんですっていう、最終的にはね、
ちょっとメリットが
うん、まあ、そのメリット、奥さんにとってのメリットはある。だから生前贈与するしなければいけない人にとっては奥さんには大変メリットがある、はい、だから生前贈与する前では、でもしっかり今言ったような税金のこと、その他の相続税以外の税金のこともとか費用のことも考えないと、はい、うん、あまり意味がないというか、逆に費用がかかっちゃってっていうようなことになりかねない、
はい、
うん、なんですよね。
はい、
はい、ですよ。結構かかる、多分2000万だったら100万ぐらいはかかっちゃうんじゃないかな、コスト。はい、うん、まあ当然メリットもまああるですね。まあね、かなりの資産家だとね、
はい、
うん、少しでも、うん、相続税が減ってくるのかな、
はい、
やっぱりどう考えてもお金持ちのための改正なのかな、
うん、
うん、はい、まずはね基本的なところ、これねなかなかやっぱり難しいですよね。難しいっていうか、生前贈与する前にはやっぱり必ず税理士に相談ですわ、お金持ってる人がね、
はい、
はい、でどうしても自分が目の黒いうちに名義を変えておきたいんだ、奥さんに渡しておきたいんだって思う人、はい、でなければ遺言で相続させた方がもう絶対いいので、
はい、
はい、ということでございます。
わかりました、
はい、それでもう一曲サザンいきますか。
はい、
はい、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
はい、未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。では次のナンバー、サザンオールスターズ希望の輪立ち。
ために息の中に愚かな学校
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873 666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は19時43分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は今日ラジオ終わりにビールを買って帰る確率 99.9% の神川雅史と、
今日家に帰ってベッドに飛び込む確率 100% の内山里奈です。
すぐもう寝たい。もう眠いのね。
なんか
もうこの時間もう眠い、お眠の時間。
最近ずっと早起きしてて。
ああ、バイトで。
そうです。
あら、大変だね。
昨日の夜、うん、夜中の1時にバイト終わって、今日の朝9時からバイトだったので、しんどかったですね。
もう稼ぎまくりでしょう。はい、さあ、おしどりね、皆さん、はい、おしどり贈与の話分かりましたかね。
はい、
とにかく生前、奥さんに生前贈与しても、今までの制度よりは奥さんに多く残してあげることができるっていう、そういう不動産をね、
はい、
残してあげて、そして相続の財産は今までよりも奥さんが多くいただけると、はい、生前贈与してもそういう形になったと。
はい、
はい、ただいろいろ費用がかかったり、奥さんはもともと相続税をだけを見ると、もともと奥さんには相続税がかからないので、
はい、
はい、ただメリットとしてはやっぱりこれから新しく不動産を購入するにあたって、でもう金銭で2000万円を奥さんにもう贈与してしまうっていう場合、そういう場合ももう金銭なので、
はい、
あ、うん、だから不動産取得税とか登録免許税とかかからないわけでしょ、
うん、
金銭を渡す場合はね。
はい、
はい、
なるほど、
うん、それはメリットですよね。
はい、
そうね、だから相続税は財産額にこう差が出る夫婦、差がある夫婦よりも財産額が平等って同じぐらいの夫婦の方が税額が安くなる性質があって、
はい、
例えばご主人が5億の資産持ってて、奥さんが1億を資産を持ってる夫婦よりも、
はい、
奥さんもご主人も3億ずつ持っている夫婦の方が相続税は当然安くなると、
うん
うん、だからそういう観点から言うと、財産を多く持っている方から財産が少ない方への配偶者への2000万円分の金銭の贈与をするのは相続税を減らす効果があるっていう。
逆はもっと少ないんですか？
逆？
はい、奥さんが多い場合とか。
あ、だから多い方から少ない方へっていう、
はい、
うん、うん、でも居住用だからね、住まなきゃいけないものを不動産を購入するしなきゃないからね、
うん、
だからキャッシュでっていう人がいるのかな、もう今住んでるね、その住宅を生前贈与する、
はい、
うん、でそれで今まではその分もさっぴかれちゃうんで、
はい、
結局相続の時には預貯金が少ない場合は本当に少ししかもらえなかったけど、うん、 もうちょっと多くもらえるようになった、なったよ4月1日からね、
はい、
うん、という制度でございます。このおしどり贈与っていうのはね、
はい、
はい、まだまだ今回の法改正で、大きくねルールが変わったのがありまして、でこれまた難しいんだけど、
はい、
配偶者の居住権の創設、
はい、
はい、であとは実質証書遺言の放出緩和、これももう1月から施行されてるんですけど、
はい、
実質証書遺言が、まあ、手軽に書けるっていうか、うん、今までよりは手軽になったっていうところですね、
はい、
でその遺言をこれはもう来年の話なんですけど法務局に保管してもらえる制度が来年から施行される、
はい、
はい、それとあとはその預貯金の払い戻し、うん、口座が凍結されてしまうとみんなの同意がないとっていうか、
はい
はい、そうしないと預貯金の払い戻しはできなかったけど、だけども、例えばこう急に必要な葬儀代だとかそういう生活費だとかその支払わなきゃいけない医療費だとかをその相続人ある相続人一人でも払い戻すことができるようになったと、
うん
うん、ですね。あとは特別寄与の制度の創設、
はい、
まあ、特別寄与っていうのは前までは要するに相続人、例えば長女がもうお父さんお母さんを付きっきりで介護してた、その長女には少し、ね、はい、相続財産を多めに渡しましょうよっていう制度、はい、ところが今問題になってるのは長男さんのお嫁さん、要するに相続人じゃない方がもう必死に介護している状況でしょうと、
はい、
奥さん相続人じゃないから、
はい、
もらえないわけね、はい、あげたければ今だったら、今だったかっていうか前までは遺言でしか、まあ遺言がそれこそ生前贈与、
はい、
でしかあげられない。だけどちょっとなんていうんですかね、うん、馴染まないっていうか、
うん
うん、なのでこれもまた難しいんでしょうけど、そういう相続人ではない要するに親族が非相続人のためにもう必死に療養看護をしたとか、
はい、
それが認められれば相続人に対して金銭を請求する、私にも相続財産少しください、うん、20年間私お父さんの面倒を見てきたのよとか、まあ20年、でも相当そういう長い期間、はい、みっちりそういうお世話をしないと多分認められないと思うな、これも、
うん、
まあ施行されたばかりなので施行されてんだよねこれね、そうだね、7月1日からこれも施行されてるんだけど、
はい、
だから本当に本当なのかっていうところでしょ、そういう介護日誌だとかもう毎日のようにつけて、であとはお父さんの財産を減らさない、増やして例えば費用がかかっても自分の懐からこう費用を出したりして、
うん、
お父さんの財産を減らさない、ましてや増やすようなこともしているような、そういうところまでやらないとこの特別寄与の制度、うん、で他の相続人に金銭を請求できるかっていうところだよね、
はい、
うん、なかなか寄与前もの制度、相続人の寄与分もなかなか認められないっていうのがなんか、
うん
う
ん、
そういう話聞いたことあるんで、ましてや奥さんだ、長男の奥さんだしね、面倒見て当たり前じゃないみたいな、
はい、
やっぱりそういう古い考えの人もいるわけじゃない、
うん、
でもやっぱり、うん、そこは、うん、親族で一応姻族だけど親族なんでね、
はい、
うん、そういう貢献度に応じた 金額を相続財産から渡してあげようっていうか、まあ、請求できるよっていうそういう制度になったっていうところね。はい、この辺の部分が今年から変わった部分でございまして、
はい、
はい、なかなかね執行されたばかりなので、
うん
うん、本当にちゃんとどのみちね金融機関だってこの制度預貯金もう葬儀代200万かかったからとにかくすぐ200万っていうわけにはいかなくって、一つの金融機関で最高でも150万しかあの払い戻しできないんで、
はい、
でそれにはやっぱりその通常の相続の手続きに必要な書類はやっぱり揃えないとダメなんだと思う、
はい、
うん、間違いなく自分は相続人で、あと他に相続人何人いてっていうとなると非相続人の戸籍はやっぱり全部取って、
うん
うん、多分あまりその提出しなければ払い戻しできない書類が激減するってことではないと思うね、やっぱりね、
うん
うん、やっぱりある程度書類を持っていかないと。ただ普通だとね早くても2週間程度はかかるので、
はい、
払い戻すにはね、
はい、
でもそれは当然早急に必要なので、はい、書類さえ揃っていればすぐ150万までは一つの金融機関に対して150万まではもう すぐ払い戻しすることはできるんだろうと、
はい、
まだやってないんでねこの制度になってからっていうか、うん、っていうか頼まれてないので、
はい、
うん、実際どのようなスピーディーに金融機関が対応しているかっていうところまではなかなか難しいところでございます。
はい、
はい、今日のところは以上でございます。さあ番組終了のねお時間が迫ってまいりました。最後の曲もサザンオールスターズでチャコの海岸物語、はい、をお聴きいただきながらのお別れです。最後に告知させていただきます。10月31日木曜日です。来月になります。北広島市の紅葉交流センター行こうよでですね、はい、13時からシニア向けセミナーです。人生100年時代を楽しむ段取り就活術、1分マスター介護予防体操&後悔しないシニア住宅の選び方というセミナーを北広島市の交流センター行こうよ研修室で10月31日の木曜日13時からです。参加費は無料です。はい、来場者特典としては、介護予防体操&シニア住宅の選び方のポイントの冊子、そしておすすめのシニア住宅のパンフレット等を無料で、申請するというところですね。で、私は、まあ、就活の重要性、生前整理、身元保証、任意貢献やエンディングノート、遺言、そして今日お話しさせていただいた相続法の改正の方のお話をさせていただいて、その後に、合同会社エルダーブリッジ合同会社代表の福岡美希さんが 簡単介護予防体操、そしてシニア住宅の種類や選ぶ時のポイント、はい、その辺のお話をね、作業療法士として、はい、そういうお話をさせていただくというセミナーでございます。参加費は無料です。はい、連絡先のお電話番号だけ、はい、電話番号が090-1384-7747、 090-1384-7747 番まで、はい、エルダーブリッジ合同会社までお問い合わせ、お申し込みよろしくお願いいたします。さあ、曲も終わってしまいまして、
はい、
番組終了のお時間となりました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティのスタジオから、神川雅史の未来地図を生放送でお送りしてまいりました。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの千山里奈でした。
はい、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。
神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミでお送りいたしました。
はい、また来週火曜日午後7時にお耳にかかります。
さようなら。